時刻は3時17分を回りまして、3時18分へと時計の針は進んでおります。さあこの時間なんですけれども、レッツゴー図書館に参りたいなと思うんですけどね。毎月第1月曜日3時台にお届けをしております三木市立図書館の当月の一押し情報のコーナー、これはレッツゴー図書館です。サルトルが三木市立中央図書館にお邪魔をしまして、司書の柴野さんに一押しを教えてもらっております。4月は子どもの読書週間ということで、これが4月の23日から5月の12日なんですけれども、この子どもの読書週間に合わせて行う各館の取り組みについてです。さあちょっとこう事前情報というか、まあ事前のね、まあ、知識として、この子どもの読書週間というのを皆様にご案内をいたしますと、この子どもの読書週間といいますのは、1959年、昭和34年に子ども読書週間として始まりました。この時の期間というのは4月の27日から5月の10日でした。第2回から名称が子どもの読書週間となりまして、第1回目の時は子ども読書週間、それが子どもの読書週間となりまして、その期間は子どもの日、5月5日の子どもの日を含む5月1日から14日の2週間となったそうなんですけれども、これが2000年の子ども読書年という年やったんですが、この2000年の子ども読書年を機に、現在の4月23日から5月12日の約3週間の期間ということになりました。2001年12月に甲府施行の子ども読書活動推進法によりまして、4月23日が子ども読書の日となった影響もあって、子どもの読書週間は年々大きな盛り上がりを見せております。で、子どもの読書週間にちなんで、三木市の図書館でもイベントを行うんですよと紹介してくれたのが、4月のレッツゴー図書館ということです。では皆さん、レッツゴー図書館どうぞ。
4月は、4月23日から5月12日まで子どもの読書週間があるので、それにちなんだイベントや本の特集を各館でしているので、そちらをご紹介したいと思います。
はい、4月の23日から5月の12日まで、
はい、
これが子どもの読書週間ということになってるんですね。
はい、
これも毎年行ってるものなんですか？
はい、毎年、はい。
なるほど。ではその読書週間で、各館でやられている取り組みについて教えてください。
はい、まず中央図書館では、4月24日の日曜日の2時から、バーバーは大丈夫という、DVD 上映会をします。
はい、バーバーは大丈夫、
はい、
DVD 上映会なんですね。
はい、
これどんなお話かというのを伺ってもいいですか？
はい、2017年度の課題図書にもなった、はい、同じタイトルのバーバは大丈夫という絵本を原作にした邦画なんですけども、はい、これは認知症になった大好きなおばあちゃんを小学生の視点から描いた映画になってます。で、2018年に、はい、ミラノ国際映画祭とかでも賞を取った、
はい、絵本が原作で、
はい、
へえ、そうなんですか。
はい、皆さんご存知の寺田心くんとか、
おうおう、心くん、
はい、はい、藤間奈美さんが主演で、はいはい、
はい、
出られてる映画です。
はい、
はい、
大体何分ぐらいなんですかね、これ？
1時間40分ぐらいですね。
おお、はい、がっつりとした映画ですね。
そうですね。はい。結構この原作の方も、うん、感動する感じなので、
はい。
はい、で、まあ、子供さん、小学生とおばあちゃんが主人公なので、うん、まあ、家族でも見ていただけたらなと思って。
はい、見たい見たい。
はい、そうですね。
この絵本ですけど、
はい、
まあ、大体読み聞かせするとしたらどれぐらいで読めるもんですか？
そんなにめちゃくちゃ字も多くないので、
ですね、
絵本ですね。まあ、15分。ぐらいで読めると思うんですけど、
はい、その15分ぐらいのやつが、
はい、
映画になったのが1時間40分というぐらい。
そうですね、本当ですね、はい、
本当はね、すごいね、
はい、
これは見たいですね。
そうですね、
はい、改めてですけれども、
はい、
4月の24日ですか、
はい、
はい、
日曜日の、はい、午後2時から、
うん、
中央図書館の1階の視聴覚室でするんですけども、
はい、
定員を一応30名とさせていただいておりますので、
はい、
ちょっと申し込みは不要なんですけども、
うん、
定員に達し次第ちょっと締め切らせていただくということで、うん、参加費は無料ですので、
はい、
はい、たくさん来ていただけたらなと思います、はいはい、2つ目は、
うん、
横川図書館で、
はい、
4月15日の金曜日から5月15日の日曜日まで、はい、館内でレッツチャレンジ絵本クイズというの
を
はい、しています、
うん、
でこちらは、
はい、
絵本のストーリーを元に作成したクイズを、4種類館内で配布しているので、
はい、
まあ、絵本を読んでクイズに答えてくださいというイベントです。でこちらは参加してくださった方には参加賞もプレゼントがあるみたいなので、
はい
はい、どんどんチャレンジしていただきたいなと思います。
これも毎年行われる、
はい、そうですね、
イベントだったりするんですね。
はい、ここ最近は、
はい
はい、しています。はい、
これは横川図書館で行われるものですね。
はい、そうですね、はい、関連図書を集めて、コーナーも設置しているみたいなので、
はい、
そちらの本とかも、
うん、
たくさん借りていただけたらなと思います。
はい、
はい、それから、青山図書館の方では、
はい、
4月23日から5月5日の日まで、
はい、
鯉のぼりの塗り絵を配布しています、
うん、
こちらも毎年この時期に配布させていただいてて、
はい、
持って帰ってお家で楽しんで塗ってくださいという感じなんですけども、
はい、はいはいはい、鯉のぼりの塗り絵ね。
そうですね、
うん、
まあ、子供の、ね、はいはい、
みんな子供好きですもんね。
そうですね、
はい、
はい、
でも昔はっていうか、このコロナ禍でない時は青山図書館で行われてるやつ、
はい、
塗り絵を塗ったものが館内で展示されたりとかっていうのが
あったそうですね。
そうですね、はい、今年はちょっとまだやっぱダメですかね。
そうです
かね、難しそうですかね。
はい、
はい、
かわいいですけどね、色とりどりで、
ね、
はい、
はい、
で、あと最後に、うん、読書週間にちなんだ本の特集を中央図書館の方でしてまして、
はい、
こちらも、ここ3年ぐらい、
はい、
している特集なんですけども、
はい、
科学道100冊っていう、
うん、
ブックレットがあるんですけども、
はいはい、
科学の本を、
うん、
集めたブックレットで、
うん、
こちらに載っている本を中心に、
うん、
まあ、図書館にも科学の本はたくさんあるので、
はい、
そちらの本と一緒に集めた本の特集を展示していますので、
はい
はい、そちらの本もたくさん借りていただいて、科学道100冊のこのブックレットの方も、
はい、
何十冊か配布してますので、
うん
うん、早い者勝ちということで、
はいはいはい、
自由に持って帰っていただいたらと思います。
はい、
はい、
結構その科学道ブックレットですけど、
はいはいはい、
英語サイズぐらいですかね。
そうですね、ちっちゃめなので
、はいはい、冊子になってて、
はい、
でその100冊を選んでるんですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、
なるほど。
で全部ブックレットのもカラーになってまして、
はいはい、
まあ、これを読むだけでもいろいろ勉強になることとかもあると思うので、
このブックレットを読むだけでも勉強になるんですね。
そうですね、いろんなコラムとか、
は
い、
うんうん、
はい、もあるので。
へ、はい、これはいつからの配布になるんですか。
これは、4月28日から、
はい、
5月あ、すみません、4月29日からですね。
4月29日、
はい、5月29日までの1ヶ月間、
はい、
特集を組んでますので、
うん、
ちょっとブックレットの方は早めになくなってしまうと思うんですけども、はいはいはい、本の展示自体は1ヶ月ほどしていますので、
はい、本ってね、いろいろとジャンルがありますけどね、
はい、
うん、その中でもこういう科学に関する、
はい、
本ですね、
はい、
こういうのをこう手に取っていただいて。
そうですね、はい、
賢くなりますね、はい、
そうですね、
僕は賢くなった気分になるだけですけどね。
はい、
なんかこうね、そういうのも手に取っていただいて、大体、
はい、
この科学道で、
はい、
100冊選ばれてるものいたら、年齢的に言うとどのぐらいからですかね。
いや、年齢、うん、 そうな幅は結構幅広いと思うので、
うんうんうん、
結構大人の方も全然読んでいただける本も多いですし、
はい、
はい、まあ、科学の本といっても結構そのジャンルも幅広いので、
うんうんうん、
宇宙から哲学的なものもありますし、はい、
一回ちょっとこれはやっぱり手に取っていただきたいですね。
そうですね、まあ学校の勉強でいうのは理科系の本とかはほとんど、
はいはいはい、
はいはい、
なるほど。
そうですね、まああまりちょっと小さいお子さん向けのが逆にないかもしれないですね。ちょっと、はい、
小学生、
まあ小学生以上ですかね、うんうん、から大人の方まで、
はい、
はい、
ぜひともね、一回こう、はい、図書館の方に寄っていただいて、
はい、
4月の29日からというと、はい、ゴールデンウィークが始まりますね。
そうですね、はい、はい、ちょうど、
うん、
はい、
そのゴールデンウィーク期間中にまたこういうのも手に取っていただいて、
はい、
まあ、お勉強していただいてもいいかなと、
そうですね、
はい、は
い、
ところで、
はい、
今日は多分ね、あの、皆さんお気づきのことかと思うんですけれども、
はい、
あの全く無音だと思うんですよ、
はい、
あの今録音してるね、
はい、
で今日はちょっと、館内の中でも、
はい、
特別なところにお部屋入れていただいてるんですけど、
はい、
ここは何というお部屋になりますか？
あ、ここは対面朗読室というお部屋になります、
はい
はい、
対面朗読室というところがね、
はい、
この中央図書館にあるんですね、
はい、
この対面朗読室というのはどういうお部屋になるんですか？
はい、毎月、うん、あの実は第1木曜日の1時半から、うん、
はい、
あの対面朗読というのを、あのこちらもちょっとあの、
うん、
ボランティアさんというか協力してくださっている方が来てしてくださってるんですけども、
はい、
まあ、こちらちょっと予約制になるので、予約があったらあの、第1木曜日の1時半からします、うん、ということなんですけども、うん、あのまあ、対面であの耳あと目の不自由な方に、あ、はいはい、あの対面であの朗読をしてくださるという、
はい、
はい、
ここのお申し込みはどうしたらいいんでしょう？
あ、1週間前ぐらいまでに、うん、あのお申し込み、あの読んでいただきたい本を、
はい
はい、申し込んでいただいたらと思います、
はいはい、中央図書館の方にご連絡をくださったらいいということですね。
はい、
わかりました。
はい、
はい、今日もね、はい、今回は4月の、
はい
はいはい、特集についていろいろとお伺いをいたしました。
はい、
毎度ありがとうございます。
あ、はい、はい、どうもありがとうございました。
今日もお会いしてくださったのは図書館司書の柴野海子さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、時刻は3時30分から31分へと時計の針は進んでおります。ミキラジ37月曜日、今日のお相手はミキシ大好き金髪おじさんサルトルこと森田勝がお届けをしております。この時間、ミキ街中商店インフォメーションのお時間です。毎月第1月曜日はグリーンショップ七福さんをご紹介いたします。神戸電鉄恵比寿駅前にあるかわいいお花屋さん、皆さんご存知でしょうか？グリーンショップ七福と申します。かわいいおしゃれな店内には生花が常時20種類以上、他に観葉植物などでいっぱいです。この今桜の咲く季節言うて言うたら、他の花言うたらどないなんでしょうね。やっぱりこう花が一斉に咲く時期なんちゃうかなというふうに思ったりするんですけれども、まあ、そんなこともありまして、このグリーンショップ七福さんにお話を伺いましたところ、そうなんですよと、そうなんですよ、この春の季節というのはお花の種類も多くなってるんですよということでね、教えていただきました。そして5月になりましたら、5月の第2日曜日、今年は5月の8日になりますけれども、これが母の日ということになっておりますが、今店内では母の日に向けてのお花がもうすでに入ってきてるそうです。 やっぱりその母の日やから言うて言うので慌ててお買い求めになる、例えば2日前とかね、1日前とか言うて言うことになったら、それこそないけれどもええお花言うて言うたらなかなか手に入れることは難しいんだけれども、今からちょっとこう覗いといていただいて、あ、こういうお花があんねんなということをまず見ていただき、そしてご注文をいただいておりますと、この母の日に喜んでいただけるそんなお花をお母ちゃんに贈ることができるという、まあそういうことになっておるということなんですね。ええ話聞きました。やっぱりこう花のある生活っていうのはいいですね。僕先ほどから申し上げておるのは、こう花がいっぱいいうということで、色とりどりの花に囲まれたいうというお話をしておりますけれども、それだけじゃなくて、例えば食卓の上、テーブルの上に花一輪でもポッとこう刺されてたら気分がものすごいええやないですか。どないです、サルトル君、なかなか風情なことを言うねと言ってね、おっしゃってくださるかもしれませんけれども、いやこれはね、まあ僕がその花一輪を見た時にそうどう思うか言うというのはありますけれども、これはやっぱり女性の方、ポッとその花一輪見たらわあ綺麗というふうに思っていただけるんちゃうかなというふうに思うんですけれども、お聞きいただいている女性の方々いかがですか。まあそんなこともありまして、まあ皆さんこのねラジオ聞いていただいている、まあ男性の方になるかな、かいそんなことをサルトル君言うとんなというようなことで、花一輪でもねお買い求めいただいて